どうぞご着席ください。創世記の21章を見ました。家族のいざこざの記事でございます。アブラハムには妻サライがおりましたが、子供はサラ以外のハガルという女性の間にも子供がおりました。サラとの間のできた子供がイサク、ハガルとの間に生まれた子供がイシュマエル。イサクとイシュマエル、腹違いの兄弟でございますが、この兄弟のどちらをアブラハムは取るのか、そういう選択をサラから迫られる場面でございます。そしてアブラハムは正妻であるサラの息子イサクを取り、そばめであったハガル、イシュマエルを追い出す、そういう家族のいざこざの場面を今日見ました。家族のいざこざの場面ではありますが、これは私たちの世界観を語っている言葉でもあります。世界とはどういうものであるのか、そしてそれは別の側面から言えば、神様はこの世界をどのようなものと見ているのか、神が見ているこの世界、私たちは神が見ているこの世界をちゃんと見ているか、自分勝手にこの世界のことを自分流に捉えてはいないか、そういう問いかけがこの物語にはございます。世界をどのように私たちは見たらよいのか、それがこの家族のいざこざの場面から私たちが聞き取るべき言葉でございましょう。少し打足になりますけれども、イサクの息子、アブラハムの息子イサク、ヤコブ、これがヤコブがやがてイスラエルという名前になります。ですからアブラハム、イサク、ヤコブ、これは言うなればユダヤ人の系譜でございます。ユダヤ人。そしてハガルとイシュマエル、このイシュマエルはアラブ人の系譜というふうに考えられています。アラブ人イシュマエル、ユダヤ人イサク、宗教を背負います。ユダヤ教、イスラム教、対立しております。ぶつかっております。世界をまさに二分しているのはこのイサクとイシュマエルといってもいいものでございます。これは大昔に起こった絵空事の話ではございません。今私たちが世界に直面している、世界と直面しているのはまさにこのイサクとイシュマエルの対立でございます。この物語をどう読むのか、それは今日のこの世界を私たちはどのように見るのかということもつながります、重なります。それではこの物語をちょっと読み解いてまいりましょう。さらには長いこと子供が生まれませんでした。やっと生まれた子供がイサクでございます。エジプト人のそばめハガルとイシュマエルの間にもアブラハムの子供がおったと申しましたが、こちらの方はそれよりも早く生まれておりました。言ってみればイシュマエルの方がお兄さんです。そして生まれたばかりのイサク、そういう関係にあります。そばめハガルでございますから、アブラハムの家族と一緒に暮らしていた、そういう近い関係にありました。子供たち同士ですから仲良く遊ぶこともあったでありましょう。ある日イシュマエルがイサクをからかっているのをサラが目撃します。子供の遊びです。子供の遊びなのですけれども、サラは夫であるアブラハムに訴えます。あの女とあの子を追い出してください。 あの女の息子は私の子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありません。私の子イサク、アブラハムはどこに行っちゃったのかと思うぐらいに、このサラの剣幕は相当なもんだったのでしょう。イサクとイシュマエル、一緒にいてはいけません。一緒に置くべきではありません。母親としたら最もだというふうな気持ちにも なりますが、言ってみればこれは感情の言葉です。この感情の言葉をサラは振りかざしてアブラハムに迫ります。感情の言葉ですから、アブラハムが論理で理論でどんなに説明しようと思っても聞き入れるはずがありません。理論で言えば、論理で言えば、もともとアブラハムがハガルと結ばれたのは、サラが、私にはもう子供ができませんから、サラ自身が私のそばめ、ハガルと、どうか子供を釣ってくださいと言って、サラが差し出したのがもともとの最初です。で、アブラハムとハガルはその通りにして、イシュマエルがどうした？言ってみれば、イシュマエルがいるのは、サラがもともとは、仕組んだことと申しましょうか、サラの希望でもありました。サラが思い通りになってイシュマエルが生まれたんですから、サラはそれを喜んでいればよかったものを、ここにいたり自分の息子イサクが誕生したらあの女を追い出せという、言ってみれば論理もへったくれもないようなことをサラは言い出すわけです。そして論理もへったくれもない言葉ですから、アブラハムはどんなにそれを説得しようとしても収まるはずがありません。アブラハムは非常に心を痛めました。イシュマエルも自分の子です。イサクと同じように可愛い息子でした。彼は非常に苦しみました。そういうアブラハムに対して神様が言います。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うような言うことに聞き従いなさい。あなたの子孫はイサクによって伝えられる。しかし、あの女の子孫も息子も一つの国民の父とする。彼もまたあなたの子であるからだ。そういう励ましの言葉をアブラハムはいただいて、イシュマエルとハガルを去らせるという決断をします。川袋に水を蓄え、彼らを言ってみれば送り出します。あそこに行きなさい。あそこに行けば大丈夫だから。そういう約束の地がどこかにあるわけではありません。とにかく行ってみれば、出て行ってくれと言って水を差し出した。それがアブラハムのできた精一杯のことでした。ハガルとイシュマエル、砂漠の中に出て行きます。水はすぐになくなりました。もう死ぬばかり。ハガルは自分の息子が死んでいくその時を見ることがとてもできかねて、彼を一つの木の下のところに置きます。置いて少し離れたところで、そのイシュマエルの最後を見届けようとじっと目を凝らします。涙が出てきてワンワンと泣きました。息子のイシュマエルも大声で泣きました。するとその声を天の神が聞きつけて、ハガルをどうしたのかと言って彼女に問いかけます。恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大いなる国民とする。さて、今日のこの家族のいざこざ、サラの方だけが悪いようにも言いました。悪いようにも言いましたけれども、どうも聖書を読んでみるとサラの方だけが悪かったというふうにも言えないところがあります。と申しますのは、この旧約聖書の少し前の方でございますけれども、16章に同じようにハガルが1回逃亡を仕掛ける場面がございます。16章にはこういう下りがございます。16章の4節ですけれども、20ページです。20ページ上の段最後の行から読みますけれども、アブラムは、まだこの頃はアブラハムという名前ではなくアブラムでございました。アブラムはハガルのところに入り、彼女は身ごもった。ところが自分が身ごもったことを身ごもったのを知ると、彼女は女主人を軽んじた。 サライはアブラムに言った。私が不当な目に遭ったのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分を身ごもったのを知ると私を軽んじるようになりました。主が私とあなたとの間を裁かれますように。まあ、ここでもサライは、まあ、不愉快な目、まあ、それを感情的と言ってもいいかもしれませんけど、そういう目にもあっていますけれども、ハガルの方もサラを軽んじるという、まあ、ちょっとあまりやってはいけないような、そばめとしてはその礼儀に反するようなことをしているのもハガルです。サラが悪くてハガルは立派だったんだけれども、まあ、サラの、まあ、嫉妬に遭い かわいそうな目に遭ったというふうにはどうも読めないのがこのサラとハガルの関係です。サラもサラで感情的です。サラもサラで感情的ですけれども、ハガルの方もハガルの方でどうも相手のことを軽んじるというふうな、そういうすっきりとしない心の持ち主だったようでございます。言ってみればどっちもどっちでございます。このどっちもどっちの2人がある種の選択をアブラハムに迫ります。サラの言葉がそれを端的に表していますけれども、ハガルとイシュマエルを追い出してくれというふうに言います。ハガルとイシュマエルを追い出してくれ、大事なのはイサクだけにしてくれ、私だけにしてくれ、大事なのはイサクだけ。ハガルとイシュマエル、イサク、それを両立させることはできない。大事なものは一つでしょ、その一つをあなたは選んでください、どちらですか。言葉を変えれば答えは一つ、そういう世界観を提示しているのがサラの言葉です。答えは一つなんだ、正しいものは一つなんだ、それ以外のものは全部間違っている、間違ったものは追い出し消し去ってください、正しいものだけを残してください、間違ったもの、正しいもの、良いもの、悪いもの、それをきっちりと色分けをし境界線を引いて、正しいものだけを残して間違ったものはきれいさっぱり抹消してください。サラは感情的だと申しましたが、このサラの世界観は私たちの世界観でもあります。仲間とは仲良くしましょう、でも敵は消えてしまって構いません。私の未来に必要なものは獲得しましょう、握りしめましょう、でも私の未来と関係ないものはどうでもいい、まして私の未来に進む道を阻むもの、私が未来へと進もうとしているこのスピードを遅らせるようなものはいなくても構わない、私の行くべきところはあそこ、答えはあそこ、あそこに向かうために必要なものとは仲良くするけれども、必要でないもの、阻むもの、妨害するものはすべて消し去っていく、きれいにしながら、クリーンにしながら、たった一つの答えに向かって進んでまいりましょう。答えは一つ、正しいものは一つ、そこに向かってまっしぐら。私たちの国も、日本という国も、ぶつかっている国もそうでしょう。同盟国と呼ばれている国もそうでしょう。私たちの属している会社や学校、そういったところもことによるとそうかもしれません。そしてもしかすると私たちが一番生活の基盤、基礎としている家族もそうかもしれません。答えは一つでしょう。それ以外のものは間違っている。付き合う必要なんかない。間違ったものはなくしてしまって結構、追い出してしまって構わない。世界は多分そういう目で進んでいます。イスラエルという国も、私たちはアブラハムの子供、イサクの子供、イシュマエルの子供ではございません。イシュマエルの子供ではございませんから、イシュマエルがどうなろうと知ったことではございません。それが イスラエルの歴史でございました。翻ってみてイスラムの歴史もまた同じようなものだったのかもしれません。私たちはイシュマエルの息子、追い出したハガルなどどうでもいい、イサクなどどうでもいいのだ、私たちはイシュマエルの系譜、イシュマエルを大切にするもの、あの憎きサラ、イサク、それとはたもとを分かってよかった幸せなもの。答えは一つ、私は大事な答えを獲得して、このままたった一つの目的に向かって邁進する、それが私たちの幸せになる秘訣でございます。経済、宗教、思想、私たちはそれを一つの答えを追い求める、その答えが大事だという世界観の中の道具だと思っています。ところがですね、今日読んだ聖書の神様はどのように振る舞っているのか、もう確認するまでもございませんが、イシュマエルのことも大事にすると言います。イシュマエルも守ると言います。この子もあなたの子なんだから私は大切にするよ、だから心配しなさんなと言ってアブラハムを慰めます。イシュマエルも大いなる国民にすると言います。先ほど読んだ16章の言葉ですけれども、16章の終わりの方21ページになりますけれども、このイシュマエルがやがてどうなるのかということが書いてございます。16章の11節を読みますけれども、主の御使いはまた言った、今あなたは身ごもっている、これはハガルに言われている言葉です。あなたはハガルは身ごもっています、やがてあなたは男の子を産む、その子をイシュマエルと名付けなさい、主があなたの悩みをお聞きになられたから、彼は野生のロバのような人の野生のロバのような人になる、彼があらゆる人に拳を振りかざすので人々は皆彼に拳を振るう、彼は兄弟すべてに敵対して暮らす。まあ母親としてあまり聞きたくないような言葉はここで語られています。イシュマエルというものも立派なものだというふうには書かれてはいません。イシュマエルは立派なものになるよ、だから私は大事にするよとは神様は言わない、ダメなんだと、敵対するんだと、争いを生み出すんだと、それがイシュマエルだというふうに言います。しかし翻って私たちはこのアブラハムの物語を読んできていますけれども、アブラハムは立派だったかといえば全く立派ではございませんでした。自分のことは偽るし、神の約束は信じられないし、なりあることなすばく全部自分のことばかり、それでも神様はアブラハムと一緒にいると言いました。一緒にいると言ってアブラハムが何をしでかそうが、そんなことには注目もせずに、ただアブラハムと一緒にいると言って彼を守りました。イシュマエルも同じです。人の目から見れば争いを生み出すもの、兄弟喧嘩の原因です。それであっても神様はイシュマエルと一緒にいると言います。誰が立派で誰が間違ってるのか、誰が答えで誰が正義なのか、神の目から見れば全部ダメです。全部ダメであっても神はそのものと一緒にいると言います。それが神だからです。神は愛の神です。人が何であれ、人がダメであれ、私があなたを作った、あなたを持ち運ぶ、そう神が約束したら我々が何をしようがお構いなく神はその約束を実行し続けます。私たちは世界をどう見ているのか、答えは一つだ、我々はそう考えます。しかし聖書が示している神は、答えが一つだと言っている人間のすぐそばで、全部が可愛いと言っています。全部が私の子だと言っています。私たちが悪だ敵だと言っているそのものに対しても、神は私の可愛い子だと言います。だから主イエスキリストは十字架にかかったんでしょう。この罪人も、この悪人も、この敵も、私の愛する神様の可愛い可愛い子供たちなのだ。この子たちが滅びることは神の御心ではない。私が代わりに 十字架にかかりましょう。そうすれば父なる神様は騒がずに済む、喜んでくれる、愛するものを愛することができる。我々が救い主と言っている主イエスキリストとはそういうことです。我々の宗教とはそういう宗教です。答えが一つは、正しいものはこれで他のものは間違っている、仏教はダメよ、神道はダメよ、イスラム教は違うよ、教会の言葉ではございません。教会はすべてのことを愛している神様を信じるのが教会の姿勢です。あれが間違っている、これが違う、知っているのは私だけ、正しいのは私だけ、答えは一つだけ。人間ですから、そういう思い、そういう思考は持ちます。それは結構です、結構ですけれども、神は違うんだということを私たちは常にわきまえていなければなりません。神はイサクもイシュマエルも大事にしました。ユダヤ人もアラブ人も日本人も全ての民族を神は大事にしています。ミサイルが撃ち込まれています。大変です。答えは一つ、戦いましょう。誰かが言い出すでしょう。でも教会はそれに同調する言葉は持ってはいません。あの国も神に愛されている、あの彼も神の子なのだ、あなたの敵を愛しなさい、主イエスキリストが言われた言葉は2000年の漁師たちにだけ言われた言葉ではありません。2000年後も世界中に鳴り響いている言葉です。あなたのこと、あなたの隣人を、敵を愛しなさい。神はあなたが敵だと思っているものも愛しているし、大切な私の子だと思っている。神の子と争う、神の子を憎む、神の子を敵だという、矛盾していることです。私たちはそのような言葉を発するものではありません。まことに神を信じる、神の恵みをいただいてまことに嬉しいと感謝をするものであるならば、あれが敵だ、答えは一つだ、そのような人間の思いにとらわれるべきではありません。心を高く上げ、広い心を持ち、神の愛の中に、すべての時が、すべてのものが包まれていることを信じて、互いに愛し合う道へと私たちは進んでいく。それが教会の取るべき姿勢です。私たちの姿勢が、私たちの姿が、私たちの技、言葉がこの世界の中にあって、答えは一つだという世界の中にあって、神の言葉を表す、神の世界を表すものとなっていきます。私たちの責任は軽いものではありません。神の愛に包まれながら喜びを携えて、この一週間も進んでまいりましょう。祈ります。聖なる父なる御神様、私の可愛いものを可愛がってくれるものを味方と言います。私が可愛いと思っているこの私自身を喜んでくれるものを私たちは仲間だと言います。可愛いものを可愛いと一緒に言ってくれる、それが仲間であり、それが可愛くないというものは敵だと言います。人の思いで世界を区切る愚かなものです。どうかあなたが愛しているこの世界を私たちが愛することができますように、私たちが自分を可愛いと思っているその思いを日々悔い改めながら、互いに愛し合う道を探し見出していくことができますように。 神は変わらず私たちを愛しています。失敗をしても、神様を裏切っても、神様を嘆かせても、変わらずあなたは私たちを愛してくださっています。私たちのことも愛してくださり、間違っている人々のことも愛してくださっています。いつも変わらぬのがあなたです。変わらぬあなたを見上げながら互いに愛し合うことができますように、私たちの心にまことなる平和を思い描かせてください。思い描いたまことなる平和を実現するものとなり得ますように、平和を作り出すものとして、神の子と呼ばれるものとして、私たちが歩みを進めていくことができますように、この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌